ます。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その際に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は、主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにして、その妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。
それでは、苦悩するヨセフとマリアにと題しまして、メッセージを中西牧師に取り組んでいただきます。
おはようございます。最初、笑い話から話をしたいと思いますが、ある小学校の先生がこういう質問をしました。一番成長の早い生き物は何ですか？何かなと子供たちが考えましたが、一人の男の子がパッと手を挙げてこう言いました。それは魚だと思います。どうして？ってみんなが聞くと、この間お父さんが釣り損ねた魚の話をするたびに、この魚がどんどん大きくなっていくからですって言ったんですね。まあ、釣ってる方はよくわかると思います。まあ、これは、成長じゃなくて、ほら話ですよね。本当の成長というのは、何によって尺度が決まるかっていうと、苦難に対する態度、これが大きな信仰の成熟、人格の成熟の一つの尺度だと言えると思いますね。今日はクリスマスのメッセージの第3回目なんですけれども、ヨセフとマリアの話が毎年語られます。で、クリスマスというと、なんとなくメルヘンっぽい雪があったり、ろうそくの炎があったり、きれいにデコレーションがあったり、そうする、まあ、そういうような世界のようにイメージとしては抱きがちでありますけれども、実際に最初にクリスマスがあったその出来事というのは、そんなメルヘンの世界ではなかったんですね。大変な命の危機と苦悩をヨセフとマリアは体験することになるわけです。で、それに対してどう対処していったか、それは私たちが苦難を人生で誰でも経験していきますが、そういう時の大きな指針になるかなとこう思わされます。で、そういったことで、まあ、焦点を絞りながらお話をしたいと思います。一言お祈りをしたいと思いますので、黙祷にしておいてください。天の父なる神様、尊いあなたの皆を賛美をします。神様、今、御言葉が朗読されました、ヨセフとマリアの物語、イエス様の誕生のこの大きな出来事が、新約聖書の第一巻、最初のところに記されています。神様、このことを通してあなたが語ろうとしていらっしゃるところを正しくお語りすることができますように、お一人お一人を祝福し、また語るしもべを通り終え、あなたの管となることができるようにお導きください。イエス様の尊い皆を通してお祈りをします。アメン。最初にですね、基本的なことをお話をしたいと思いますが、どうしてクリスマスはあるんですかっていうお話なんですね。まあ私は実は高校3年生の時にクリスチャンになりました。で、それまででも、 学校の先生が世界史の先生ですけれども、カトリックの信者さんであって、よくキリスト教の話をしてくれました。ですからそういう面では、キリストがどのような形で生まれたかということはある程度聞かされてはいたんですね。でも全然こう、なんていうか頭の、全然入っていないというか、知識としては、あ、そういうこともあるかなっていう程度で、全然それは大きなことではなかった。でどちらかというと、キリスト教という大きな宗教の開いた教祖の誕生日であると。こういうふうにクリスマスを捉えていたと思います。でも、やがて、まあ、導きがありまして、私が教会に通うようになりました。そして、分かってきたことは、そういう話ではないのだっていうことなんですね。30年ほど前に開拓伝道を始めましたけれども、その頃に、あるテレビ番組を見ておりまして、何か、離婚会見が行われるという話なんですね。で、有名なというか人気者の作曲家が、記者会見をするということで、なんとなく見てたんですね。実はその人気者の作曲家の息子さんが東京のある教会に通い出したということは聞いていましたので、そのお父さんかということで、ある意味ではなんかこう、関心を持って聞いていたんですね。で、彼がこう言いました。実は、僕たちは、昨晩、妻と最後の夜を過ごしました。一晩中、様々なことを話し合いました。結婚してから、数十年、いろんなことがあったことを、共に語り合いました。それこそ私たちは、親の承諾なしで、もうそれこそ気の身気のままというような感じで大反対の中で結婚式を挙げました。ただ籍を入れたようなそういう状態で安いアパートの一室に逃げ込みました。みかん箱、まあみかん箱と言っても若い人はピンとこないかもわかりませんが、そういうみかん箱をテーブル代わりにしてお茶碗を二つ買ってというようなところから始まりました。妻は私が売れない作曲家であることを知って一生懸命に働きをして支えてくれました。そして私が作曲に専念できるようにと言って本当に私の経済を支えてくれたんです。私もそれに応えようと思って一生懸命頑張りましたけれども、曲は一向に売れませんでした。そして苦節10年、とうとう私たちは一つの大きな転機を迎えました。私が作った曲が大ヒットしたんです。まあ、曲の名前を言えば、皆さんも必ずご存知のような有名な曲でした。それで生活は一変しました。安いアパートを引き払い、そして大きな家に住みました。さらに曲を作ったら、これがまたミリオンセラーになって、私たちの生活は まるで月とすっぽん、お金がうなるほど入ってきました。大きな家を買い、広い庭に住み、そして外車も何台かあるような、そんな生活になりました。それからです。私たちは互いに楽しみが別々になりました。そして私は、ご存知のように浮気に走ってしまいました。そして、とうとうニッチもサッチもいかないというところになって、とうとうこういう離婚になったんですという話をしたんですね。そして彼が最後にこう言いました。そして妻との話の中で、僕たちが一番幸せだった時はヒットした時、あるいは大きな家に住んだ快適な生活ではなくて、あの安いアパート4畳半のアパートの一室で、みかん箱をテーブル代わりにして一生懸命に目標に向かって歩んでいた時だったね、と言いました。というふうに言ったんですね。なんでこんな話をするかというとですね、確かに病気になるということは涙を流す時もあると思います。貧しいということで 本当に辛くなる時もあると思います。しかし、最大の不幸は何かっていうと、病気でも貧しさでもないんですね。先ほどの話からもわかるように、人間の心、夫婦の間、家庭、どこの社会でもそうですけれども、罪と呼ばれるものが蔓延するときに、最大の不幸を刈り取るということが言えると思うんですね。罪というのは、創造者である神と人との間を分断します。人と人との間も完全に和解を引き裂きます。そして自分自身の人生を台無しにする。そして挙句の果ては死後に地獄の炎が待っているという、そういう罪というものは恐ろしい悲劇をもたらすわけです。しかし、憐れみ深い神様は人間のこの哀れな姿、現実の姿、罪で苦しみ、どうしようもなく弱さの中にある人間を深く憐れまれました。そして神様は、この人間の罪を根本的に救う一つの計画を立てられたわけです。それは、人間の罪を救うための救い主を世に使わすという計画でした。その罪の救いをもたらす救い主は、当然、泥棒が泥棒を救えないのと同じように、罪人が罪人を救うことはできない。そのために、罪の性質を遺伝的に受け継ぐような、そういう形によってではなくて、罪の性質を受け継がない神ご自身が直接の命を宿すという、そういう方法。しかも、人の悲しみが何であるか、人の不安が何であるのか、家庭の問題がどんなものであるのか、人生の寂しさ、あるいは苦悩はどんなものであるのかということを知るためには、人の子として生まれる必要がある。家庭の中で生まれる必要がある。神はそう思いになりました。そして、その時に取られた方法が、神の御子イエス・キリストを世に下すという方法だったんですね。これがクリスマスの真の意味なんですね。ですから、教祖が誕生したというようなことでおめでとうというのではないのです。そうではなくて、私たちが人間の社会において、夫婦の間において、親子の間において、人と人との関係において、最も悲劇をもたらすものは、人間の自己中心の罪ということはもう言うまでもないわけです。これがまあ蔓延しているわけです。この罪を根本的に救うのは、キリストという救い主しかいない。そのことを神はお定めになったわけです。そして、そのために選ばれた人物が、ヨセフとマリアであるわけですね。しかし、ヨセフとマリアにしてみれば、これは大変なことです。というのも、神の計画を知らなかったヨセフとマリアにしてみれば、振って湧いたようなことです。というのは、先ほども言いましたように、夫婦という普通の関係から生まれるという場合には、罪の遺伝子を受け継ぎますから、それでは救いにならない。そのために、マリアが乙女の状態の時に、神の命を宿すという、そのことが、先ほど読んだ聖書の中に記されているわけです。しかし、ヨセフは、そのことが一体、なぜなのかわからない。婚約者が、お腹が大きくなる、身重になる。それがどんな意味か、我々が普通想像するように、自分の身に覚えのないような形で、婚約者が身重になっているということは、当然、これは自分以外の男性との関係を想像するというのは当然なことです。で、読みませんけれども、新命記の22章の23節から27節を読みますと、こういう規定がユダヤではあるんですね。婚約中の二人が他の異性と関係を持った場合は、石打ちの刑である。死刑なんです。しかし、例外が一つあって、ので、そのようなことになった場合、つまり今の言葉で言えば、レイプされた場合、抵抗できないような状態の時には、身の潔白を示すために裁判所に訴えて、相手方、この場合はおそらく男性でありますが、その相手方ののみ、石打ちの刑という死刑が定められていたんですね。今の日本のように泣き寝入りをするとか、どうでもいいやとか、 いうようなことではなくて、純潔を重んじたユダヤならではの掟が記されていたんですね。ヨセフにしてみれば、マリアとの将来を夢見た幸福がズタズタに裂かれていたんです。それだけではない。あいつは裏切られたものだという笑い者扱いにもされるでしょう。社会で地位も立場も失うでしょう。恥をかくでしょう。マリアにしてみても、どうして身の潔白を示すことができるでしょうか。ヨセフさん、聞いてください。実は私がその野原を歩いていた時にこんな経験になったんですということさえできないわけです。神の霊によって命が誕生したわけですから。マリアもヨセフから訴えられれば、当然自分が死刑台に、そこで石打ちの刑という刑を宣告されてしまう。命の危機をはらんでいたんですね。これがヨセフとマリアが体験している苦悩であり、命の危機であったんですね。最初のクリスマスというのはこういうところを通っているわけです。我々だったらどうしますか？例えばヨセフにしてみれば、自分の婚約者がそんな経験になっていくというならば、それこそ日本のことわざじゃないけれども、可愛さ余って憎さが100倍というように、今度あいつはなんというやつだって言って、生かしておけんぐらいの気持ちになる場合だってあるわけでしょ。いい笑いもんですよね。マリアも自分が命の危機を経験しているのにもかかわらず、説明のしようもない。本当に苦悩であったと思うんですね。こんな時にどう出るか。クリスチャンだって偉そうなことは言えないわけですよ。世の中のいろんな事件があって、恨みつらみで人を殺してしまうようなことが簡単に行われている時代でありますけれども、クリスチャンはそんなことはしないっていうんじゃないでしょう。こんな話を聞いたことありますね。ある牧師になるべくアメリカの神学校で学んでいる人の話ですけれども、アメリカに行きました。そしてそこの神学校で学びをして、やがて将来何年かしてから日本に帰ってきて牧師となろうと夢見ていたわけです。ところがまだ語学もままならない時であったし、そんな中で緊張もいっぱいして、とうとう重い病に倒れてしまったんですね。入院をしなければなりません。辞書と首っ引きで自分の状態をお医者さんに説明しないといけない。それだけではない、体もどんどんどんどん悪くなる、うまく説明できていない、いろんなことが重なりまして、病気が10日、20日と伸びていったんですね。治らないまま、うなされるような日々が過ごされている。その時に彼は、神の前にですね、文句が出てきたんですね。私は神の前に献身をして、牧師にもなろうというのに、こんなアメリカの地で、こんな病気にさせられて、こんな苦しみを経験して、一体神様、あなたは何を考えているんですかって神に文句を言う。そういう気持ちを彼は抱いたんですね。気持ちわかるでしょう。そして文句をずっと言い続けてたときに、これは夢か幻かということのようでありますけれども、そこで、ごめんごめん、ごめんごめん、悪い悪いという声が聞こえてきたっていうんですね。目はもう開いてるわけです。目は開いてるから、二人で聞こえてくるこの音が誰かが発したのかなと思って周りを見渡しましたけど、夜中です。誰もいません。ごめんごめん。ごめんごめん。いやー、お前が洗礼を受けるとき、献身をするとき、これからどんな苦しみがあっても私はあなたに従います。というような主張なことを言うもんだから。だから私は愛の印としてあなたをこれから訓練しようと思ってやったのだけれども、ごめんごめん。わかりますね。我々もですね、本来愛の印だと書いてあるけれども、それをそのまま受け止められない。だから簡単に文句言い出すわけでしょ。ヨセフとて、こんな裏切りのように見えることをされて、どうして平静で折れるでしょうか。ヨセフはそういう状態であったんですが、 そのヨセフが取った態度、これが今日ご一緒に見たいことであるわけですが、短く見て終わりたいと思います。第一にヨセフが取った態度は、思い巡らすということをしたということですね。二十節をご覧ください。彼がこのことを思い巡らしていた時と書いてあります。思い巡らすというのは、神の前に静まって御言葉を読み、あるいは神の前に祈る、そして御心が何であるかということを知る状態の言葉なんですね。思い巡らす。裏切られた時とか、苦難の時には、感情的になるでしょう。直情的になるでしょう。そしてすぐに感情を向きに表してしまう。旧約聖書はこう警告しています。愚かな者は怒りやすくて自信が強い。短気な者は愚かなことをする。箴言14章16節と17節に書いてある。確かに、苦難に出会うと、しかも降って湧いたような自分がこれだけ頑張ってるのにみたいなところで苦難を経験すると感情的になって文句が出てくるし、またそれが人にも当たるし神にも当たるということをしやすいんですが、ヨセフは同じような経験をしてるんですけれども、神の前に思い巡らすという経験をしたんです。実はこの思い巡らすというのはですね、ヨセフだけではないんですね。言いなつけのマリアも、ここへ戻ってまいりますけれども、ルカの福音書の2章19節開けていただけますか。もう少し後ろの方ですね。ルカの福音書の2章の19節見ますと、マリアもそれをしてるんですね。2章の19節。同じような、時間のズレは少しありますが、マリアが19節でこう語り、言及されていますね。2章の19節。しかしマリアは、これらのことをすべて心に収めて、思いを巡らしていた。つまり、二人は、ヨセフが大工であったから、社会的に、例えば学者であるとか、祭司であるとか、社会的地位があるとか、富があるとか、そんな人ではなかったんです。普通の人たちだったんです。しかし彼らが特徴づけられることは、思い巡らすという習慣というか、思い巡らすという良い性質を持っていたということなんですね。苦難の時に、感情に走って、後で失敗をするということがあるんじゃないでしょうか。なんであんなことを言ったのかとか、なんであんなことをしてしまったのかと後悔する場合があると思うんですね。ヨセフもマリアも思い巡らすというその経験をしてるんですね。神が選ばれた人、それはこのような思い巡らすというその経験をしていたということなんですね。これは実は決して、生まれつき持っている性質のことではありません。なんとなくゆっくりとした人だとか、そういうことではない。心の中に、なんていうかあんまりせっかちではないとしても、心の中でもすぐに直腸型という場合もありますから、これは訓練によって、神の御心に聞く、一度祈ってみよう、一体何であるか。感情はいっぱい動く中で、神の前に思い巡らすということは、自分の愚かさから守られる第一の素晴らしい特質ではないでしょうかね。これが第一点です。第二のことは、それは愛という選択を決定したということなんですね。マタイの福音書に戻っていただきたいんですけれども、これはヨセフが取ろうとした態度の中に深く見られるものですけれども、マタイの福音書の1章の19節ですね。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。晒し者っていうのは何であるか、先ほど旧約聖書の説明を私がしましたから、お分かりになったと思いますが、腹立ち紛れで、ヨセフはマリアを 裁判所に訴えて、私というものがありながら、彼女は身重になりましたって訴えれば、裁判所は調べて、マリアと、あるいは他の男性と思われるであろう、その人を調べて、石打ちの刑ということはあるわけで、その晒し者にしたくなかったということなんですね。まあ、ここだけでもヨセフは男として、人間として見上げたものだと思うんですね。我々は自分が正しいことをしているならば、それが裏切られた時にどんな気持ちをするかというのは嫌というほど知っていると思うんです。しかし晒し者にはしたくなかった。この時こそあいつを裁判所に訴えて目にもの見せてくれんというように言っても、それは立法が許していることですから間違いではない。しかし彼はそっち側を考えなかった。内密に晒せようと決めたと書いてあります。晒せるという言葉には米印があると思いますが、下の19という着地を見ますと小さい字ですが、あるいは離縁しようと書いてあります。つまり婚約を破棄するという方向で決定したということなんです。婚約を破棄すれば、先ほども言いましたように、婚約中のものがとありますように、それがない場合であれば裁判所に訴えられた時点で調べますから、そのことで、ああ彼女は婚約をしていないということであれば許される可能性もある。そこでヨセフはそういう婚約を破棄することによってマリアを死刑台に突き出すことをやめて、マリアが助かる道、生き延びていく道、これから人生をやっていく道を彼は心に決めた。まあすごい。もう本当にこんな男性を知って、こんな男性と結婚できたら女性は幸せだと思いますよ。結婚前はね、まあ普通の関係であれば、夫も、婚約者、お互いがですね、男性も女性も相手のためになることを、相手がいいと思うことを一生懸命してあげたいと思うんですよ。そうでしょう。結婚して数十年経ったらね、そんな思いをする人は、まあ稀でしょう。あいつはどうして俺のことを持ってやってくれないのかな。あの人はどうして自分のことしか考えないの。こういうように変わるでしょう。これが人間です。ヨセフは婚約中ではあるけれども、このような危機の中で自分の信用もガタガタになる、幸福もガタガタになる、裏切られた思いの中にある、その彼が、マリアが守られる道、生きる道、本当の幸せを考えていくっていう、それを彼は心に決めたっていうことなんですね。伊藤聖という人がおります。で、この人が二つの愛の定義をこういうふうに言いました。エロスの愛っていうのは、自分のために相手を愛する愛だ。恋愛はそうだって言うんですね。まあ相手を愛してるんだけれども、自分のために相手を愛してるんですね。だから報われなかったら腹が立ってくるんですね。アガペーの愛っていうのは、伊藤聖によれば、相手のために相手を愛する愛だ。ヨセフは、まさにマリアのためにマリアを愛したんですね。神様が、なぜヨセフとマリアを選ばれたか。この二つの、抜きんでた性質、というものが、やっぱりヨセフとマリアには、あるんだなって思うんですね。そういうヨセフとマリアに神様が意味を悟らせてくださる。ヨセフ、心配しないで、恐れないで彼女を迎えなさい。その胎に宿っているのは他の男性によるものではない、聖霊によるのだ。先ほどお伝えしているように、罪の性質を受け継がない神の霊、神ご自身が命を授け、命が与えられたのだ。そしてその生まれ出るであろうお方の名前をイエスとつけなさい。 この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。その時にヨセフは、イエス様がお生まれになる700年前にイザヤという預言者が預言した言葉を思い出したんですね。身を諸女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる、訳すと神は私たちと共におられるという意味で、ああそうかと。こういう納得を彼らはしていった。それがクリスマスの出来事であったんですね。ですから死生児であるとか理屈をなんか象徴的に語っているとか、そんなことではなくて、本当に苦悩を経験したヨセフとマリアの中に、神ご自身が一つ一つ悟らしめ導かれたわけです。まあ私たちはこんな愛の決定をするということは至難の業であると思うんです。しかし、誰にでもできることは、思い巡らすという経験を積んでいくということだと思うんですね。人生において苦難がやってくるときに、教会にやってくる、待てよ、結論を出すことは簡単にできるかもわからないけれども、結論を先延ばしにしよう、神様はどうおっしゃるのかなと、結論をゆっくりつけて神の前に一度時を過ごしてみよう、メッセージはどういうのか聞いてみよう、あるいは日々に聖書を読むときに神の御心はどこにあるのか読んでみよう、という神の御心を思い巡らすという時を持つという習慣は、本当に私たちがクリスマスにおいてヨセフたちから学ぶ大事な資質なんだと思います。で、これが大きな祝福をもたらすわけですね。最後に一箇所を読んで終わりたいと思います。詩編の一編の二節と三節ですね。旧約聖書詩編の一編の二節と三節、これは150編ある詩編の中の一つ目の詩編なんですが、そういう意味では代表するような言葉であると思いますが、詩編の一編の二節と三節ですね。第三版をお持ちの方は907ページ、第二版をお持ちの方は832ページです。詩編の一編の二節と三節。誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。口ずさむという言葉に米印があると思いますが、その下の脚注を見ますと、二節のところに米印が一つあって、あるいは思い巡らすと書いてあります。先ほどヨセフやマリアに見たやり方です。昼も夜もその教えを思い巡らすというんです。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。キリスト教というのは心の宗教であって御利益宗教じゃないという人がいます。私はそうじゃないと思います。ある意味では、これほど人間の深い人生を祝福し、豊かに導く教えはないと思う。時が来ると実がなるというのは、人格に御霊の実、まあ難しい表現でありますけれども、愛とか喜びとか平安とか寛容、親切、善意とかいう人格の中に結ばれていく、その実を表しています。葉というのは社会的繁栄です。だから聖書は一つだけ条件を挙げるとしたら、様々な人生の営みの時に、昼も夜もその教えを思い巡らす人が人格的に豊かになり、社会的にも繁栄をしていきますよ、と聖書は約束をしてるんですね。ヨセフ、マリア、確かに優れた人物です。だから神様は信頼して、あなたたちに大変な危機を負わせるけれども、大変な苦悩を負わせるけれども、通り過ごしてくれるであろう、御心にかなって住んでくれるであろうと信頼された神様の道は正しかったと思うんです。しかしそういう時に、私どもはヨセフとマリアにはすぐにはなれないでしょうけれども、思い巡らすという経験を日々に覚えていきたいんですね。そういう意味では聖書に親しみ、 聖書に養われるという経験がどんなに大切であるか、人間の知恵はいつかは廃れていきます。このことを覚えておきたいと思います。お祈りして終わりましょう。